予算決算常任委員会総括質疑13ページ。それぞれの議員の顔写真があります。各議員について動画でチェックの QR コードがあります。会派自民13ページ。東高一委員。ドローンを活用したスマート物流実装推進費4000万円。推進費の内容。問い。中山間地では日用品の買い物や医療へのアクセス等大きな地域課題がある。住み続けられる地区としての環境整備が必要となる中、その取り組みに向けた推進費の内訳とデジタル田園都市国家構想交付金について。答え。ドローン配送の実用化に向けた体制づくりを行い、日用品買い物代行サービスを導入する。国からの交付金はタイプ1。他の地域の優良事例を活用するもので、交付割合2分の1、2000万円。事業取り組み内容。問い、8月開始予定の実装形態となるドローンと陸送について。答え、連携協定締結の子会社、株式会社、ネクストデリバリーに委託し、ほのぼの消灯を拠点に、半径5キロ圏内のエリアで実施。問い、利用対象者と中山間地のルート設定について。答え、ドローンの安定飛行可能な金比奈から金ヶ曽、長谷から瀬良、あがりえ等から先行して飛行ルートを設定し、安全な着陸場所が確認できた地点から、事業者より事業概要説明を行っていく予定と聞いている。問い、小松版マースのデマンドタクシーなどへの予約一元化や、ドローン定額利用サービスなど、今後のスマート物流への本市の取り組み方針は？答え、アンケート調査の中で、デマンドタクシーの予約について、アプリを必要としない声がある。一方で、ドローン配送はアプリの導入が決まっているので、今のところは別々に進めていこうと考えている。今後、アプリが必要との声が上がれば研究する。配送の定額利用はビジネスモデルとして成り立つのかを事業者に研究してもらうよう伝えたい。問い、今後のスマート物流ドローン配送の普及取り込みに対する市内への波及効果などどのように考えるか。答え、始めるのは消灯地区からだが、徐々に広げて様々な地域でも利用できるような福祉サービスというよりインフラとして捉えている。また、物流業界においても人材不足、労働時間不足でのラストワンマイル物流の課題があり、今回のドローン配送と陸送は事業者間でウィンウィンとなることが期待される。今後のサービス展開としては、ドラッグストア大手の株式会社薬の青木にも連携を相談し、先方からも快諾をいただいている。市が伴走支援をし、付加価値づくりを行うことで、収益向上のアイデアを市としても提案していきたい。様々な形で サービスが自走できるよう経営努力を促し、ドローン配送の事業が継続的に確保できることが重要だと思う。物資士の会13ページ。宮西健吉委員。小松町中商業活性化支援費400万円。問い、本市にはいくつの商店会があるのか。答え、11商店会。問い、イベント等を計画している商店会は。答え、8商店会を見込んでいる。問い、この支援制度の限度額は。答え、イベント開催にかかる経費に対して補助率2分の1、上限50万円の支援を行う。問い、プレミアム商品券の財源について。答え、これまで3回発行している。第1弾は販売収入が1億1800万円、交付金が1億3000万円、一般財源が170万円。第2弾は販売収入が9000万円、交付金が9800万円、一般財源が300万円。第3弾は販売収入が3億4000万円、交付金が1億2000万円、一般財源が200万円となっていることから、歳出の 98% に商品券の販売代金と国の交付金を充当し、一般財源は残りの 2%、 数百万円となっている。問い、取扱店の推移は。答え、第1弾は590店舗、第2弾は390店舗、第3弾は550店舗、今回の第4弾はこれまで546店舗を認定している。問い、換金について。答え、申請があってから約1ヶ月後の入金で、月1回であったが月2回とした。問い、市民の評価は。答え、商品券を求める方は多く、前回は完売に近い状態であった。取扱店の要件を一部緩和し、中規模の小売店や地元オーナーのコンビニエンスストアやフランチャイズ店なども取扱店としたことで、市民からは便利になったという声をいただいている。問い、本市の経済効果は。答え、効果を正確に算出することは困難である。あくまでも参考値だが、プレミアム額の約3倍程度との研究論文があり、第3弾の結果で試算すると約3億円となり、相応の効果があったものと考えている。問い、来年北陸新幹線も開業する。一応5年の区切りとしてこの制度を終止符にしては。答え、事業者や市民の声を聞きながら適切なタイミングを考えていきたい。まずは今回の第4弾を円滑に実施できるよう努めたい。自民党小松、14ページ。吉村則明委員。子育てするなら小松、プロモーション費700万円について。問い、事業内容は。答え、 日本一手厚い子育て環境の魅力を全国に向けて情報発信する。問い、予算の内訳は？答え、考え方として情報サイトの特集記事配信や、都内でメディア向けのプレスカンファレンスの開催、子育てするなら小松を印象づけるロゴマーク、キャッチコピーの制作を予定。問い、転入者増に向け、地域バランスを考えた街づくりをどう考えているのか。答え、地域振興の観点から、それぞれの地域における転入室の状況を地域と一緒に考えていく。歳入、財政調整基金繰入れ金3億円。歳出、地域経済活性化対策基金積立金5億3万円。減災基金積立金1億円について。問い、基金残高は？答え、財政調整基金が15億5444万6千円。地域経済活性化対策基金が12億9422万9千円。減災基金が2億1911万3千円。問い、地債残高の推移は？答え、令和4年度末で1146億円。改善額として直近5年間で84億円の減少。問い、健全化の要因は？答え、市税収入がコロナ禍前の水準まで回復し、普通交付税の追加交付、特別交付税の増加、各種交付金も増収となっている。問い、健全化への具体的な改革の内容は？答え、職員の行動指針を示し、必要な人員体制を強化、最適化を進める。問い、将来を見据えた投資の重視項目とその工夫は？答え、産業創生や子育て、教育、都市機能の活用と強化を重視し、基金や地方創生推進交付金の活用も図り、公民連携の手法も導入する。問い、市長任期3年目を迎えた今後の展望は？答え、未来を見据えながら今取り組んでいる策定作業を着実に進める。問い、財政的な視点での方針は？答え、ビジョンと予算、財源をしっかりと一致させ取り組んでいく。会派14ページ。橋本よね子委員。小松町中商業活性化支援費400万円について。問い、内容と目的について。答え、消費喚起によるにぎわい創出と地元経済活性化を目的に商品券利用促進のイベント開催への支援。問い、今年で2回目になると思うが、昨年の実績と効果について。答え、6団体に約240万円を補助し、商品券の利用促進、地域経済の活性化につながっている。問い、商業活性化策として、今年の参加団体見込み数をどう考えているか、 今後も継続を求めたい。答え、8団体を見込む地元主体の取り組みに対し支援していきたい。